ートシーンポッドキャスト、アートシーンのリサです。今回のテーマはアートに対するモヤモヤってでお話ししていきます。今回のテーマなんですけど、なぜこれを選んだかというと、でアートシーンで先日アンケートをやったんですね。でこれまでアーティストのストーリーっていうのをアートシーンで届けてきているんですけれども、アートシーンの未来形作るために誰が何の悩みを抱えているかリアルな声が知りたいと思って100人以上にアンケートを取りました。その中でやっぱみんながアートに対してどういうモヤモヤを抱えているのかっていうことが分かったので、ちょっとみんなにお伝えしたいなと思ってこのテーマにしています。でアンケート自体は、100人以上が回答していただいたってことなんですけど、結構国籍とか文化、言語、属性、年齢が多様な人たちに聞いていて、例えば言語で言うと日本語、英語、フランス語スピーカーの人がいたりとか、属性もアーティストの人もいればアーティストじゃない人もいるし、住んでる場所も結構フランス、日本、アメリカなど、私たち聞いている側が、フランス、日本、アメリカにルーツがあるからなんですけど、そういう人たちに聞きました。100人以上あるの で属性が多様だからこそ、属性による違いっていうのもあるんですけど、それ以外に結構共通、みんなに共通して持ってるモヤモヤとかお悩みっていうのは知れたんじゃないかなと思って、今日はそのファクトを発表するのと、それとそこから何が面白いと思ってるのかっていうところを教えていきたいと思います。まずファクトなんですけど、アンケートでは具体的に美術と接する中でフラストレーションはありますかっていう聞き方をしています。その中で課題のトップ10、ごめんなさい、トップ3は、まず1位が自分の知識が足りないっていうところ、で2番目の課題は時間がないっていうところ、で3点目は興味あるが楽しみ方がわからないっていうのがトップ3でしたね。で自分の知識が足りないっていうのは約半分ぐらい、 48% の人が言っていて、時間がないっていうのは 35% ぐらい、だいたい3人に1人ぐらいが言っていて、結構そこは想定以上だったなっていう感じです。で意外と少なかったのは、作品を購入したいけどどう選べばいいかわからないっていうのは、10% 以下で、10人に1人もいないかっていうぐらいだったんですね。逆に特にストレスは感じてない、課題は感じてないって言ってる人も割と多くて、25% ぐらいいました、っていうファクトがあるんですけど、こっから私たちが、他の回答とかも見比べて分かったことなんですけど、やっぱりアートに接する際のメンタルブロックがめちゃくちゃ大きいんだなっていうふうに感じました。まずその課題のトップである、自分の知識が足りないっていうところなんですけど、結構やっぱりアートに接するにはすごい自分は勉強してないといけないとか、知識が足りないみたいな、すごいこう思いがちなバイアスがあるのかなって思っていて、美術のそもそもハードルが高いっていう感じですかね。自分の知識が足りないっていうのが結構主観的な判断にもなるし、なんか頭の中で描いてるイメージとのギャップもすごいあるから、こう美術ってこう知らない、知識がないと楽しめない、アートって知識がないと楽しめないってこう思い込んでるのもすごくあるのかなって思いました。なんでかっていうと、音楽とかアニメとか漫画で知識が足りないってあんまり思わないと思うんですよね。でそれに比べてアートとか美術とかってそう思うってことは、結構その元々の概念っていうのが結構大きいのかなって思って、それってメンタルブロックですよね。でそもそもその自分がどれぐらい知ってるかっていう現在地が分かんないみたいなところもあると思いますし、そもそも分かりやすく知識を学べるみたいなソースがなかなかないのかもしれないですし、でも結構心の主観的なところが大きそうだなっていうふうに思っています。 と次に課題で多かった時間がないっていう問題なんですけど、まあ、これは結構人によるんですけど、まあ、優先順位の問題もあるし、まあ、人生で芸術に触れることよりも大事なことがあるからっていうのは、まあ、その通りなんですけど、考えたのは、まあ、もしかしたら、まあ、美術、まあ、美術芸術を楽しむためには、まあ、美術館ギャラリーに行かないといけないってこう思ってるのかなっていうふうに解釈しました。だいたいそうすると鑑賞には、まあ、1、2 時間ぐらいブロックする必要があって、まあ、こうあの実際見る時間だけじゃなくって行く時間あのとかってあるんですけど、なのでその物理的にな時間をブロックすることのハードルの高さとか、あじゃあこの2時間ブロックしたから楽しまなきゃみたいなのもあるのかなと思って、まあ、時間がないっていうところは物理的なものもありますけど、こうもし物理的な移動をせずに気軽に触れられるものがあればもっとみんなアートが身近で楽しめるのかなっていうふうに思いました。あとですね、まあ、このファクトについてはアンケートの中で、まあ、複数回答の形であの答えてもらったんですけど、自由回答のコメントのところで多かったのが、あの美術館の体験があんまり良くないっていうことが結構大きい発見でした。特にこれを答えてくれた方は東京、まあ、出身だったり東京に住んでる方が結構多くて、あのコメントでもあの会場が混雑していて自分のペースで説明を読みながら見られないとか、自分が行くような人気のある展示会だと見すぎて見づらい、解説読むけどすごい時間かかるっていうような声があの結構ありましたね。なのであの美術館に行かない楽しめないって行くとで楽しめないといけないって思ってるけど、やっぱり体験があまり良くないっていうのが現実としてあるのかなっていう形ですね。でなんで東京でこの声が多いのって前回あのエリックに聞かれて考えたんですけど、多分スペースが狭いっていうそもそもの物理的な問題もありますし、美術館のあとはあの他の海外の都市に比べて企画展がやっぱり美術館のメイン、コレクションの常設展じゃなくて企画展がメインっていうところもあって、結構人が集中してしまう風にこう展示会がなってるのかなって思ってて、まあ、これはなかなかすぐ変えるのは難しいと思うんですけど、結構常設展が素敵な美術館とかも結構あるので、そういうところも今後紹介していけたらなって思っています。それですね、あとはアーティストの側の意見もありまして、例えばモヤモヤするところっていうところでコメント引用しますと、作家を大切にしない傲慢なギャラリスト、節税で興味のないアートを購入しているであろう人を見た時っていうコメントもありました。これはすごいリアルなモヤモヤだなと思ってまして、すごくあのこの方答えていただいた方は匿名だったんですけど、もう少し深掘りして聞いてみたいなっていうふうに思いました。どちらかというと最初に紹介したところは鑑賞者の視点であの美術と接する中でのフラストレーションってだったんですけど、アーティストとしてもあの作る側の方としても、まあ、実際にやっぱ販売ってところを携わる中で感じるモヤモヤがあるんだなっていうのが学びでした。はい、で結論、私がすごい思ったのは、まあ、アートの世界がアクセシブじゃないっていう、身近じゃないってことが結構要因になってるのかなって思っていて、まあ、その知識がないと楽しめない、時間がないと楽しめないっていうふうに思ってる方がすごく多いのかなって思ってます。っていうのが、まあ、私たちの調査結果で分かったことの一つで、だからこそ私あのアートシーンではアートを身近にすることが本当に大切だと思ってます。から今後もポッドキャストでウェーブ中心に届けていきますし、他にもなんかこれアートでこれってすごいモヤモヤするんだよねとかってあったら、ぜひ私たちに聞かせてほしいなって思います。で英語版では、まあ、こういうことについてあのエリックとも あの対話ベースで話しているので、もし機会があればそちらも聞いてみてください。ではリサでした。バイバーイ。